もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
今日はどういったご相談ですか？
息子たちのですね、2人のこの、
はい。
7年前に次男がですね、
はい。
自動車会社を立ち上げまして、
はい。
順調にいってて、事務的なことが忙しくなったもんですから、兄がですね、サラリーマンやってたもんですから、辞めて、社長として事務的なことをやるようになったんです。最初絶対兄弟喧嘩はするなよっていうことで約束でやったんですけど、次男が技術的に、すごいできるもんですから、兄の方が成績が上がらなくて、こんなんでは社長の給料だけもらってですね、売り上げ上がらないということで、音がやっていけないから、兄貴にやめてくれっていうことを言ってるんですよ、最近。2人に対してどんなアドバイスをしたらいいかなと思って。
まずあなたはおいくつですか？
71です。
奥様いらっしゃいます？
69歳です。
69歳。はい。ご長男おいくつ？
長男47歳です。
47歳。ご次男は？
36歳です。
7年前に、
はい。
自動車会社なんですか？
そうです。
修理工場じゃなくて。
全部ですね。
車を売るのもやるし、修理もやるしっていうことですか？長男の方は結婚してらっしゃる？
てます。
奥様おいくつ？
46かな。
ご次男は結婚してらっしゃる？
はい、
奥様は。
34か。
この会社なんですけど、ご次男が立ち上げられて、働いてらっしゃる人たちどれくらいいるの？
自分一人で立ち上げたんです。で、2年前に一人、以前働いた大手のとこから引き抜いたんですね。現在は3人ですね。
で、お兄様が参画したのが
3年
3
前
年
です
前
ね。
ですよね。この社長をね、お兄さんの方になって、ご次男は何になったの？
役職は何もつけてないんですけど。
ああ、そうなんですか。一応、株
そういうこ
式
とになり
会
ます。
社
そうです、株式会社です。
で、代表権のあるのは、それと社長さん。
はい、そうです。長男ですね。
あなたが見ていてですよ。ご長男は、事務的な仕事を手伝うっていう形で入られたわけではないですか。
そうです。
そうすると、その事務的な形っていうのは、例えば経理とか、あと営業ですかね。
そうです。経理もですね、会計士を入れて、それも今現在もやってるんですけどね。
常勤じゃないってことですよ。
そうです。
お兄さんの仕事としてのは営業かな、そうするとほとんど。
そうですね。
弟さんがどういう意味で業績を評価して、お兄さんが何もやってないって言われてるわけ？ご長男が営業をされたりもしてんでしょ？
ですけど、
車を売ったりとか。
それがうまく長男が言ってないもんですから。
ご長男がやんないで、ご次男がやればうまくいくの？
そういうことを言ってるんですよ、最近、次男が。もともと次男が勤めてたのも、それがあったもんですから、自分で立ち上げたんですけど、ほとんど次男のお客さんばっかりだったんですよ。長男としては一生懸命やってるんですけど、なかなか実績が上がらないもんですから、それだけ、次男が今度、給料ばっかり社長クラスの給料を持ってって、売り上げが上がらないということで、また次男が言い出してるんですよ。
ちなみに社長クラスの給料ってどれぐらいなんですか？
50万もらってるって言っ
50
て、
万なんですね。で、ご次男がもらってる給料は？
30万ぐらいとかそのぐらい言って
あ
るん
ら
ですけ
ら
ど
らら、
ね。
そういうことなんですか。ご長男が要求したお金？
自分で決めたらしいんですよ、こんだけくれっていうことで。サラリーマン辞めた時もやっぱり長男が前の会社でどうもうまくいかなくて、辞めたくて仕方がなかったらしいんですよ。そういうこともあって、次男の方が全然売り上げもできないで、そんなやる気のないので辞めさせられたっていうこともまた言ってきてるんですよ、次男が。
そこで結局じゃあ揉めました。おじいの方が社長職を辞めてもらいたいと。
こんなに売り上げ上がらなくて、
辞め
や
て
め
も
ろっ
らい。
て言って喧嘩になっちゃったんですよ。私もあんまり言えないんですよ。もう自分自身稼ぎが悪かったんですよね、ずっと。それを兄貴とダブって一緒に私に言ってくるんですよね。
でも
年
あな
金
た
暮
も
らしなん
会
で
社
す。
に勤めてらっしゃるの？
そうです。それも何回も転職したもんですから、次男が親父が出来が悪いっていうことと、長男とダブって言ってきてくるんですよ。助けてもらったのは母親が、実際は母親の方がいいところのぜなのもんですから、そのお金で助けてもらったってことを言ってくるんですよ。
ちなみに奥様も働いてらっしゃるの？
いや、前は働いてたんですけど。
働いてらした。
はい、そう。
これは何、会社？
会社です。
そうすると、奥様の方が、それこそ稼ぎが上で、
いや、そうじゃなくて、
または、実家からの送金。
そうなんです。実家がいいとこなもんですから、それを見てるんですよ、次男が。
はい。そうすると、今のお話の中では、このご長男にやめてほしいと、直接ご長男とご次男が喧嘩になっちゃったんじゃなくて、
はい、
ご次男がご長男の稼ぎが悪いので、もう社長は辞めてもらいたいと。っていうのをあなたに言ってきてっていうことですか？
はい、そうです。
はい、喧嘩越しに。
そうです。話の合間にですね、
はい、
兄貴にそんなこと言うんじゃなくて、もうちょっと分かってやれって、兄貴も一生懸命やってんだから、はい、分かってやれって、営業と技術者とは違うんだから、そこのとこは差が出るから、そんなに言うんじゃないって言ったんだけど、出来が悪いんですし、やる気がないの、兄さんが、親父も同じじゃないかということな、今度ということなんですよ。
今日のご相談は、まとめるとどういうことになるんですか？
二人に対して気持ち的に収めるように、どんなアドバイスがいいかなと思って。
あなた自身がね、
はい、
その兄弟をうまく一緒に働けるようにするのにはどうしたらいいかっていうお話。
そうですね。
今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃいますので、伺ってみたいと思います。
はい、若干ね、どういうところに問題があると思っているのかがね、整理がついているのかなっていうところがわからないんですよ。どうしてね、3年前に、そのお兄さんを会社に入れようという判断をね、その弟さんはされたんでしょうね。
自分一人ではどうも、仕事が忙しくて。
その時特にね、お兄さんでなくてもよかったように思うんですけど。
兄貴もまあ、あんまり仕事が、面白くなくて、だったんですよ、その時に。
それはそのお兄さんの方の都合ですよね。
はい。
会社のね、経営っていうのはまあ家族間でね、
うん、
やってるっていうことじゃなくて、やっぱりその会社が一番うまくいくように、
うん、
まあ人を入れたりね、考えていかなきゃいけないと思うんですけど、その時その弟さんはお兄さん以外の他人を会社に入れるってことはできなかったんでしょうかね。
適当な人物がいなかったんですね。
適当な人物を見つけられないっていうことと、うん、でそのお兄さんは、まあ適当な人物だというふうに考えてたってことなんですか？
そうです。営業的なことやってたもんですから。
お兄さんのそのこれまでの経験がってことですかね。
そうです、はい、
どうもね、その、うん、お父様の考え方、うん、ものの見方を聞いていると、うん、もうそれはもうね、兄弟仲良くっていうことに尽きちゃっててね、
うん、
まあそういう話はもちろん親ですからするのはわかるんですけど、うん、今問題になってるのはこの会社をやっていく上でね、
うん、
要するに会社がどうやったらうまくやっていけるかっていう問題が中心にあってね、そこにその入れたお兄さんが人材として適当でなかったとかね、
うん、
あったとかって、そっちの方がおそらくは中心の問題なんだと思いますよ。それをその兄弟仲良くみたいな話とね混ぜて、漠然と言っても効果的な話ってできないんじゃないでしょうかね。
はい。
で、しかもどうも伺ってるとね、ご次男の方が、
うん、
そのお兄さんを非難しているように言いながらもね、
うん、
その非難がどうも自分のことを言ってるように感じてね、
そうなんです。
そのことで自分が傷ついてるっていう話も混ざっているので、なんだか、整理がつかないね、ご相談になっちゃってるなっていう気がするんですよ。
はい。
息子が自分のことを非難することに対するね、いろいろ刺激されている感情とかね、そういう問題も一緒に入ってるので、そこはちょっと切り分けていただかないと。だからそんな話をね、この話に混ぜてされちゃうとね、結局は息子のくせに生意気だ、俺に向かってそんなこと言うなっていう話だけで済んじゃう話が、どうすれば兄弟がうまく会社をやっていけますかみたいな話と混ざると、それはなかなか解決できない話になっちゃうんじゃないかと思いますけど、最初にご心配になったようにね、兄弟で会社をうまくやっていくっていうのはとても難しいと思いますよ。
やっぱりそうか。
もっとドライにね、第三者を雇ったり、共同経営したりしてるのであればね、たもとを分かつこと、その時だってもちろん感情的なもつれが入って大変な騒ぎになるってことはあるんですけど、でもそういう時は最終的にはお金の問題になるのでね、結局お金の問題として決着をつけるだけなんですけど、 ご兄弟だと、お金の問題で解決しようとしても、感情の問題が残ってしまうので、そこが非常に厄介ですよね。
兄貴の辞めてもらった方がいいってことになるわけですか、夫人。
いや、それはね、中身を見ないと何とも言えない話なんですよ。それは会社の方のね、その事業の実態がどうなってるかっていう話を客観的に見ないと、本当にそのお兄さんの能力が低いためにね、販売がうまくいってないっていう話なのか、あるいはその販売の体制とかなんとかにもう少し工夫の余地がある話なのか、給料が高すぎるっていうのであればね、給料減額して会社のその経営上ね、問題ないようにするとか、そういう部分はちょっと今のお父さんの相談では何も分かりませんのでね、そこのアドバイスはできないですし、お父さんもそこのところを知らないでね、兄弟仲良くみたいなこと言ってればうまくいくでしょうかっていうことならば、いかないと思います。
分かりました。
私はね、お父さんの手に余ってる話だと思いますよ、この会社の話を聞き出すなんてね。お父さんはそんなことを聞こうとしてもね、多分次男の方はお父さんになんか何が分かるんだと、でまた元に戻っちゃってね、お父さんは昔からダメじゃないかみたいな話が始まってしまって、結局弟さんの方とあなたとの喧嘩に、親子喧嘩になってしまってるんだと思いますよ。だからその兄弟仲良くじゃなくてね、むしろ自分とその自分の息子さんとの関係をうまくするためにね、まあお前はその腕もいいしね、仕事もできるし立派なもんだけど、まあそういう人の物言いは気をつけた方がいいねぐらいのことしかね、言いようがないんじゃないかと思いますけどね。
まあわかりました。
はい、ね、まあそれ以上親のできることはね、この問題はそうはなくて、あとそのお兄さんの方がね、めちゃくちゃ言われてプライドがズタズタになってね、泣きながら相談に来たら、まあまあお前もいいところがあるんだからと励ますと、
落ち込んでやっちゃうんで、うつ病のような状態になってるみたいなんですよ。
あ、
だからそれが怖いなと思ってるんですよ。
それもだから、うん、せいぜいね、言い方は気をつけてっていうぐらいのことしか言えないわけでね、
うんうん、そういうことね。
兄弟の間の問題は会社の経営の問題なので、
うん、
それはもうちょっと専門的な話なのでね、
うん、
どなたかを入れてね、冷静な経営判断の話として解決するしかないし、それで会社が本当に倒れそうだというのであればね、人員を減らすから社長はクビだってこともあるのかもしれませんよ。とにかく言えることはね、冷静な判断をお前たちがすることだけど、その専門家に相談するなりなんなりしてすればいいんだけど、言い方には気をつけてやってくれよっていうことぐらいしかないと思いますよ。
はい、言い方にね、はい、わかりました。
大迫先生がおっしゃりたいのは、子どもの喧嘩に大人は出るなっていうことなんですよ。
そうか、わかりました、
お父様も攻撃されちゃってるから、お兄さん味方になっちゃってるから、
そうなんですよ、
冷静な判断ができていないので、
あ、
弟さんに対して暴言を吐いたりするような言い方じゃなく、お兄さんと冷静に話し合ってほしいっていうことぐらいしか言えませんよって、全部会社の問題だから、会社がうまくいっていないことに対しての弟さんの話なので、他人の会社のことに、法人に対して何の権限も持っていないあなたがこれをうまく収めようっていうのは無理だと思います。
はい、わかりました。
はい、
はい、
じゃあ、
すみません、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、どうも。